長正岡式作昇る。空はうららかに、風は暖かで、今日は天上に神様たちの舞踏会のあるという日の昼過ぎ、白い蝶と黄な蝶との二つが余念なく延べにかくれんぼをして遊んでいる。今度は白い蝶の隠れる番で、白い蝶は百姓屋の裏の布花垣根に干してある白布の上にちょいと止まって静まっていると、キーな蝶はそこらの隅々を探して、鶴瓶の中や荷の中を見たが、どこにもおらんので、やや失望した様子であった。たちまち思いついたかして、彼方の柿の隅へ行って、葵の花を上から下へいちいちに覗いても、やはりここにもおらんので、仕方なしに元の井戸端に帰ろうとして、ふと星布の上の白い蝶を見つけた。おやいやだよ、こんなところにいたのだよ、と変な調子で言うたので、白い蝶は、思わず笑い出した。本当におかしいよ。お日様の照るところにいるのが、キーちゃんには見えないのだもの。さあ、早くお隠れよ。すぐに見っけてあげるから、と、白い蝶は言うたので、キーな蝶も笑いながら、あちらの木立を刺して飛んでいった。しばらくして、白い蝶は後を追うて、うぶす長身の鳥居まで来て、あたりを見回していると、向こうの木の間に、ちらと物影が見えたようであった。きっと、あのえのきのうろの中へ隠れたんだよ、と、一人つぶやきながら、えのきの影まで来ると、葉音を沈めて、あべこべに脅かしてやろうと思うて、うろへ入るやいなや、大きな声で、とうと言うた。すると、雷のような声で、誰だよ、出し抜けに大きな声をしやがるのは、というのを見ると、目に余るような山女郎であった。白い蝶は肝をつぶして、真っ青になって、後ろも見ずに逃げ出したが、空を飛んでは追いつかれると思うて、なるたけ、刺しの多い草むらの間をくぐりくぐり逃げた。キーな蝶はあざみの葉裏に隠れていたが、白い蝶のことありげに慌てて飛んでゆくのを見て、後から追いかけた。おい、おいと言うて呼ぶと、いよいよ慌てて逃げるようなので、あたいだよ、あたいだよ、と続けさまに呼んだら、ようよう聞こえたか、後ろ振り向いて息を弾ませている。どうしたのだよ、と言うと、何、山女郎が追っかけると思うて、と、禅の一語一従を話した。それでは、あの化け物えのきなの。あんなところへあたいが隠れていると思うたの。化け物えのきと聞いたばかりでも身の毛がよだつじゃないか。と、キーな蝶は羽を震わして言うた。けれど、もしあんなところへ隠れていて脅かすつもりかもしれないと思うて、と、少し落ち着いた様子だ。ややしばし二つで何事か相談していたが、しまいに連れ立ちて、の中にある何がし様のおしも屋敷の塀のうちへ飛んで入った。おしも屋敷のボタン畑には、遅れ咲きのボタンが、ところところに植えてある。向こうの方には、舶来の草花らしいのが、毒々しい色に咲いて、蜂彩のままいくつも片寄せられている。今年はひい様がご病気で、ボタンの盛りにもこちらへおいでがないので、縁は少し荒れたまま、手入れせずにある。 留守居の人一人と門番のじいさん夫婦としかおらんので、お屋敷のうちはしんと静まって、まるで空き家のようだ。二つの蝶はここへ来ると、案内尻顔にあちらの花、こちらの花と嬉しさに浮かれていたが、やがて二つは一緒に紅の大輪のボタンのしべに羽をかわして止まった。くたびれて眠くなったと、白い蝶はわずかに羽を動かしながら言うた声は眠そうであった。もう寝るの？と、キーな蝶もはや眠りかけている。夕日の影は斜めに権現の森をかすめて、遠くに聞こえる入り合いの鐘はあくびするように響いてくる。ボタンの花びらは少しずつ少しずつつぼまって、とうとう二つの蝶を包んでしもうた。遠くも近くもかすみながらに暮れて、かずきかけたような月がぼんやりと昇ったとき、空はるかに愉快そうな音楽が聞こえた。ちょうど今は六番目の舞踏で、美の神が胡蝶の舞を始めたところであった。四季。哲学書を入れた本箱の上に、女王と上書きした小さい箱がある。これが僕の蓄えている蝶の宮殿だ。蓋の裏に列記せられたる女王の名は、花せせり、きまだら、日陰蝶、蛇の目、ひょうもん、おどし、きべりたて葉、あげ葉、一文字、山木蝶、日光白蝶、大紫、山女郎などで、そのうちで、あたいの尊いのは、大紫。かわいらしいのは、山木蝶であろう。四季。一人病床に縮かまりて、40度以下の寒さに苦しむとき、外に遊び降りたる隣の子が、あれ、蝶々が、蝶々がという声を聞いて、一同の春は我が心の中に生じた。それは確か2月の9日であった。